るサウンドで小人が踊る様子が目の前に浮かんでくるようですよね。でチャーリーパーカーなんですが、この人はビバップの中心人物という言われ方をよくされています。
ビバップというのはどういうものなんですか？
それまでの音楽が譜面通りに演奏する、そういうジャズが多かったんですが、このビバップっていうのはその場の雰囲気でお客さんを目の前にして自分の中から湧き出てくるものを音符に変える、音に変える、聴衆に伝えるっていうのが、それがビバップの原点って言われてます。で村上春樹のこの作品でチャーリーパーカーを使ったっていうのはまさにそこだと思います、こうした即興演奏を中心にするビバップの音楽と、型で踊るのではなくてその場で自分が感じたものを本能の赴くまま踊りにするという小人の様子がうまくマッチしていると思います。村上春樹の作品を楽しむっていろいろ方法があると思うんですが、
はい、
こういう熱烈なジャズファンと言っていいと思うんですが、その村上春樹の作品をより深く、あるいは違う視点から味わう意味でも音楽から入ってみるのも一つの方法かな、そんな風に感じます。
今日は踊る小人の1回目でした。今回は主人公が夢に出てきた小人から踊らないかと誘われる場面でした。次回は小人が踊りながら自分の身の上話を語ります。
それでは皆さん、また次回
お楽しみに。
村上春樹原作踊る小人、 J. ルービン英訳、ザ・ダンシング・ドワーフ、英文朗読はコリン・スティントンさん、日本語朗読はNHK アナウンサーの有田正明でした。英語で読む村上春樹を終わります。
皆さんこんにちは。攻略英語リスニング講師の柴原智之です。この講座は英語のリスニングのトレーニングを軸に、英語力と背景知識を総合的に評価することを目的としています。ステップ1の今日は英文を聞いて意味や細かい音声変化などを把握することを目指します。インプットとアウトプットで言うと、今日はインプット重視のステップです。前回の放送の最後に今回のトピックの予習のヒントをお伝えしましたが、実際に取り組んでいただけましたでしょうか。背景知識もリスニング力のうち、英語の勉強